5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
最近すき焼きを作るのにハマっています。サックスのニーナです。
すき焼き、
はあ、そうなのよ。すき焼きを作るのに最近ハマってましてね
ここ関西風、
関西風なのかその関東風なのか、どっちが割り下やったっけ。
割り下は東京、関東風です、
関東風ということは関西風じゃない、
は
い、
関西風は、鍋で焼いて、お肉焼いてから、砂糖とか醤油とか入れて、味を整えていく、
あ、じゃあそっちです
タイプ、
ここ、なるほど。ここだから何日間か大量に すき焼きを作って、何日間に分けて食べています。
あ、一回で作ってしまうの、ね、
はい、そう
毎回ちょっとずつ変えて作るとかではなく、
そうです、だから、
なるほど、
タッパーに入れて冷蔵庫に、今現在もストックしてございます。
なるほど、すき焼き丼にしてみたり、
そうです、
でも、そのまま食べてみたり
とか、そうですね、そうなってくるとね、なんかね、すき焼きというよりかはなんか牛丼をストックしてるような感じになってるんだけどね、結局
まあだんだんそうですよね、だんだん割り下が入ってない分、まあ水分も吸っていくしね。
そうなんです。で、驚いてるのは本当に野菜からすごい水分って出るんだな、っていうことに、もう改めて野菜のなんていうのかなこう偉大さというんかなそういうものに、
40何年の人生経験を経て、
そうです野菜ってすごいなっていうね、
もう言うてるうちに半世紀経とうとしているのに、
そうなんです、改めて思い知らされる、まだまだ発展途上の私でございますけども、よろしくお願いいたします。
5次元ポケットからの脱出、すき焼きを食べた時の漢字で略して
ゴーシダツ、
あー結構染みてるね
美味しいのよ、美味しいの。だから、
いや、まあまあ美味しいですよね、
別に市販のタレでいいんですよ、市販の味付けでいいんです、それだけで十分。
これもなんかなかなかさ、外ですき焼きって食べる機会ないじゃないですか。
でしょ、やっぱお家じゃない、それ
それこそ、まあ関東とか行ったらそのすき焼き屋さんって有名なお店ありますけど、
はいはい、
あの雷門のそばとかにね、すごい有名なお店ありますけど、なかなかねそういうとこ行く機会もないし、関西の方は特に家庭料理というか、ちょっとなんか今日はすき焼きやみたいな、ちょっとテンションの上がるタイプの家庭料理じゃないですか。
だから毎日テンション上げたくて毎日すき焼きをストックしております。
なるほどね、まあそれはいいと思います。
そうでしょ、なんかほら家に帰った時になんかこうすき焼きがあるぞって思うと、なんか楽しみに、
そうね、頑張れる、
帰ってこれ
頑張れるね、
頑張れるじゃないかということで、まあ多分このブームもいくらかするとなくな、あの何ていうの、終わりが来ると思いますんで、その時にはまた別のものでテンションを上げていきたいと思いますので、もし今皆さんすき焼きを食べながら、もしこれを聞いてる、ご自殺を聞いてるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ味付けなど、何の具材を入れているかを、教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
おお、何入れてるんですか。まあお肉でしょ。
めちゃくちゃオーソドックスですよ、多分。白菜でしょ。
肉、白菜、
白、
玉ねぎ、
玉ねぎはね、入れる入れないがこう、溶き玉です。必ず入れるのはキノコ類ですよね。しめじ、えのき、
ああきのこ類ね、
ちょっとエリンギ入れてみたり、
はあ、はあはは
あ、であと糸こんにゃく、
エリンギって味しゅむんですか。
意外と美味しいよ、歯触りいいし、
なるほどね、あ、まあまあ歯触りはいいですよね、
あと糸こんにゃく、
そうか、糸こん、はい、
糸こんにゃく、あと何、
ネギ、
ネギ、あ、ネギはね、入れないな。ネギ入れてないな、そういえば。
はあはあはあ、
でも主役、主役はそこですね。うん。
あとは何ですか？風とかですか？
あ、風ね。風はね、うん、あまり入れてない。あとね、もやし入れてますね。
ああ、もやしね。
もやしで意外といいよ、もやし。あの、リーズナブルかつ、お水も結構出ますし。
うん。
いいスープを作
って。なんかでもやっぱりその、結構、家庭によって違いそうだね。
ね、
すき焼きの具も。
そうでしょ？ヒロさんのところはなんか、これは入れるよってなる。必ず入ってます。これは入れるってやつ。
うちはね、風が入ってますね。
お風ね。硬いやつ、
うん。なんかあの、味がしゅむ。そうそうそうそうそう。
生風。
いや。
じゃないやつ。乾燥させてるやつ。
乾燥の風を入れますね。
なるほど。うん、
で、味が旬でいくやつ。
そう。だから、なんだ？あの、味付け、結構、シビアなやつ。
うん。
あ、いいですね。
そう、まあ、僕ね、こんなこと言いながら、そんなにすき焼き好きじゃないので。
あら、すき焼きというのに。
そう、まあ、あの、嫌いではないんですけど。
美味しいよ。
あんまりこう、すき焼きやって言われてテンションが上がったタイプではないんですよ。
すき焼き。
でも、これ同じくして、
うん、
あれも、肉じゃがもそんなにな
んですよ。肉じゃが、うん、男が必ず好きだという肉じゃが。
そうそうそう、僕はあんまりね、昔からそうなんですけど、肉じゃがもそんな好きじゃないんですよね。
お醤油があんまり、
うん、
醤油で煮たものがあんまり。
いやいや、そんなことないですよ。そんなことない、そんなこと、全然そんなことないですけど、なんかだから、例えば牛丼ぶり屋さんに行って、
ああ、
牛丼、親子丼、他人丼、すき焼き丼ってあるとよくあるじゃないですか。
あ、丼ぶりもの
パターンとしては、
はいはいはいはい、
そう、すき焼き丼はね、僕頼まないんですよ、絶対に。
まあそうだね、まあそうなるとね、まあ確かにそうでしょう。
そう、すき焼き丼と牛丼どっちって言われると牛丼って言うん
ですよ。牛丼でしょう。そこは丼ぶりものにするんやったら牛丼の方がいいと思います、
うん。で、あと親子丼か他人丼かって言われたら、僕は他人丼派なんですよ。
他人丼は何が入ってたんだっけ？
牛肉の卵とじですね。
お肉と卵か、うん、あ、そうかそうかそうか、
そうそう、だから鶏肉と卵とじが親子丼。
そうだね、
そうそうそう、まあ厳密に言うとあれも別に親子ではないと、他人やとは思うんですけど、ま
れに本当の親子もあるかもしれんがね。、うん、
いや、まあまあね、うん、
とても貴重ですけど。
そんな、僕他人丼派。
はいはいはい、なるほどなるほど。
そうで、他人丼か牛丼かって言われると他人丼派なんですよ、僕。
ああ、そうですか。なかなか他人丼を置いてるところが少なくて、うん、なんか親子丼専門店みたいなところはね、何個か知ってますけども。
まあまあね、だから他人丼ってなんかお蕎麦屋さんとかにたまにあったりする感じかな。
そうね、お蕎麦屋さんの丼物は美味しいよ、あれ。
あのお出汁が効いてて、ね、なんかやっぱ出汁が効いてて、
そう、うん、あれは美味しい。お蕎麦とのハーモ
ニー、僕昔からね、あんまりそのすき焼きというものを好んで食べる人ではないので。
あら、そうですか。
あれなんですけども、
まあ、もし、うん、だから誰か僕のお家に来ることがあれば、ね、今僕の、ドアを、うちのドアの玄関開けるとすき焼きの香りがふわっと、うん、今しますんで。
あ、なるほど、ね、
お腹が空いてらっしゃる方、ははははよかったら寄ってください。
なるほど。いや、はい、あのそれこそね、東京の、すき焼き屋さん、
まあ、
まあ、すき焼き屋が牛鍋屋ってってなるんかな、
牛鍋屋さんね。そうだね、
うん、そう、行ってみたいなとは思うんですよ。
いや、一回行ってみたら、その結構あっちはそういうの有名で、牛鍋という感じでね。
そうそうそうそう、まあ有名は有名なので、うんうん、まあでもなかなかのお値段しはるのよね。
いや、まあそれはしょうがないよ。だって、
いや、まあしょうがないとは思うんですけど、うん、
昔はね、高級品でしたから、うん。
いや、まあね、
そうですよ。
で、やっぱその昔は高級品やって、その昔からやってはるお店が多いから。
そうそう、なの、そうなの、
うん、
抜群に美味しいらしいけどね。
勝手に勝手にこう、うん、勝手に格式が上がってもうてる感がありますやん。
まあ確かにね。まあそれはあるんだけども、
だから、そう、なかなかこうフラット行こうかとはならんくて、
うん、
未だ行けてないんですけど、ね、
はい、うん、もし行くことがあればぜひレビューをしてください。なんかね、
そう、ぜひぜひ。
なかなか行けないからね。でね、まあ、すき焼きの話をしたんですけど、はいはいはい、あのね、 まあ、家にねそのすき焼きが今ストックされてるもんだから最近ちょっと食べ過ぎちゃってさ、
はあらま、
物食べるとちょっと寝不足になったりしない？
あ、食べ過ぎるとね、
食べ過ぎると
眠りが浅くなる系。
そうなんかそれでね、うん、最近ねちょっとね睡眠悩んでます。あのことによるとさ、
うん、
ことによると私最近よくいびきをかいてるみたいでね、
あらまあ、グーゴーグーゴ
ー結構な音量らしいのよ。昔そんなことなかったはずなのに。で朝
はもうそれはね年ですよ。
まあ、まあまあそれも絶対ありますそれはもう否定しない、うん、もう否定しないよ。だってね、
うん、
であれ何こう朝起きるとさちょっと喉痛かったりするのね。
あ、口呼吸になってるんですね。
そうそうそう、絶対そうだと思う。
はあ、ははあ、まあその時はやっぱあれちゃいます、ブリーズライトちゃいます、あの鼻に貼るやつ。
あの鼻に貼るやつでしょ。あれもやってみたんだけどね、そうそうそう、あれね鼻の歯、うん、なんていうの、鼻の頭が荒れるのよ。あれ結構ピチッとつくから。
ああそうか、そうニーナさんもともと荒れやすい、
そう
マスク荒れもするし
ちゃうもんね。そうなる、だから皮膚科また行かなきゃいけなくなるからさまた、
ね、ああまた
そうポッドキャスト小説が始まってしまうから、
はいはいはい、
始まってほしいという人は僕にじゃあブリーズライトをください。
なんかね、うん、鼻の穴に鼻の穴のこの、ま、真ん中ありますやん、
はいはいはいはい、
鼻の穴と鼻の穴の間、
はあはあ、
仕切りになって仕切りになってるって言ったらあれやけど、
わかるよ、う
ん、そこにペット挟むいびき防止のなんかが最近出てましたけどね。
なんかさこう鼻の穴の中に何ていうの入れてこう高くするみたいなやつあったよね、
うん、はいはいはい、
そのそんなのはなんか東急ハンズだか、うん、なんかのところで売ってますよっていうのは見たことはあるけど試してはいません、
うん、あとなんかね最近ここ3ヶ月ぐらいでなんかその記事をたまたま見てなんかえらい高い値段してるやつがあって、
まあいびき解消
でもこれは本当にそうそう本当に効きますみたいな、
うん、
があって、
うん、
へーって思ったのを今ふっと思い出しましたけど、
ほうほうほうほう、
商品名等は全く覚えてない
じゃあまあそれを思い出した時にふっと、うん、ふっと
でもなんかその両鼻に入れるタイプのやつでした、
うん
うんうん、まあ、だから多分穴を広げるんでしょうね。鼻孔、
そうね、
鼻孔、鼻腔を広げる、
広げてあげると、うん、まあ、解消されますよっていうのと、あれ舌が、うん、舌の根元が喉に落ちてしまうからいびきをかくんだっていうことなので、
あーなるほどね、
横向いて寝てくださいとか、
はいはいはい、
あとなんだっけ、仰向けに寝る場合は枕高すぎるとその状態になるので、こう首元にだけこうちょっと高くするような、首元だけね、首元だけにこうタオルとかバスタオルとかをくるくるっと大きく巻いてこう当てた方がいいですよとかいう記事とかもあって、いろいろ試してはいるんですが、いまだにバチッとはまる、なんていうの、解消されたぜみたいなのはなかなかなくてね。
はいはい、スリーピングポジションが決まらんわけですね。
お、かっこいい。 SP が決まらないのよ。
SP がやっぱりなんかバチッとね、 SP が B と決まらんわけですね。
ブチッと決まらないね。ブチッと決まらないんですね
そうか、いや、まあ、まあそれで言うと僕はねずっと枕に悩んでるんですよ。
枕はね悩む、本当に悩むよ。今何の枕使ってるんですか？
いろいろ、だ僕ねこう東京大阪行ったり来たりするでしょ、
はい、
で違う枕を使ってるんですよ、東京とこっちの家とで、
はいはいはいはい、
でベッドのメーカーも違うんですよ、
うんうん、
だからねもう肩なのか首なのかが痛くて。
ああなるほど、それはいけないよ。
飽きませんねよ。でなんかこうしばらく例えば関西にいて、
うん、
関西の枕で寝てるとまあ慣れるんでしょうね、ちょっとマシになるんですよ、
うんうん、
でまたふっと東京行ってもう一泊目の次の朝がもうね痛い痛い、もう。
どんな枕使ってるんですか？
あかんあかんってなって、
そば柄のやつ、
ね、関西は僕いや、テンピュール使ってます。
テンピュールいいじゃない、テンピュール。
低反発。もうでもね、テンピュールをね、10年ぐらい使ってるので、
うん、
何やろ、もう何反発ってなってると思うんですよ。
あ、ヤワピュールになってんの？
そう、だからあのテンピュールを買い替えてずっと使ってるとかではなくて、
うん、
買ったテンピュールをずっと使ってる。
ああ、そうですか。
ので、もうだからヘタリピュールなんですよ、多分。
ヘタピュールだね。ワンピュールだね。うん、テンまでいってないね。
そうで、東京の枕はこれがいいという噂を聞いて、うん、ニトリの、
おニトリ、
ホテル枕、
はいはいはい、
っていうのを使ってたんですよ。
奇遇、僕もニトリの枕です。ホテルのやつではないですけど。
でそれがね、初めはまあええかなと思ってたんですけども、最近全然あかんくて。
ああ、あるね、そういうのね。
で東京の枕を買い替えたんですよ。同じくニトリの、ニトリのね、高さが変えられる枕、
お
3段階ぐらいだったかな、に変えられる、ちょっとなんかあのいわゆる真四角長方形ではないやつかな、
うん、
だから首元がちょっと上がってってみたいな、
はいはいはいはい、流線形になってるんですね、
変形タイプ、
うん、でそうそうそう、中のウレタンを変えて高さを変えましょうみたいな。
そうそうそうそう、抜いたり入れたりして、
抜いたり入れたりして、
あの高さ変えて、もうそれがね、もうなんかどれが合ってんのかわからんようになって。
逆に寝やすいのは、
抜いてみては、
寝やすいのは高い方が寝やすいの、それとも低い方が寝やすいの、
これがねわからないんですよ。
わからない。
横向いて寝るときと上向いて寝るときがなんか違う気するし。
そうなのよ、あれさ、横向くとさ肩があるから肩の高さ欲しいじゃん。
そうそうそうそう。
でも上向きで寝ると、仰向けで寝るとあの下がるからちょっと低くなってほしいじゃん。
それじゃ高いのよ。
で、うん、なんかあるよね、こう寝返りを打った時にちょうどのところに来るような枕みたいなやつがさ、前にもなんかどっかで売ってたような気がすんねんけどね。
うん、いやでもなんかね、それってさ、その寝てる俺に言うてくれってなりますやん。
そうなのよ。
わからんやん、寝てる時。
そうなのよ。
ポージング。
睡眠のその、うん、何、レム睡眠、ノンレムでもいいけど、
そうそうそう、
寝てる時に制御できないからさ、うん、そこをこう、う
ま
いこと、
ポジショニングはわからんでしょ。
そうなのよ。
だから、どうなん、困って。でまあ、たまたまだからこの前僕東京で何買いに行ったんかな、なんかを買いに行くためにロフトに行ったんですよ。
ロフト出ました、最先端のものが売ってます、ロフト。
そうで、あ、なんかのちっちゃいカバンかなんか見に行ったんかな。
お
で、ロフトに、渋谷のロフトに行った時に、
はいはい、
カバンが結構上の階やったんですよ。だいぶ上の方の階、7階だか8階だかかなんかで、
ロフトのね、
こうエスカレーターでビューって上がっていってる途中に寝具コーナーがあったんですよ。
ありますよ、ロフトには健康グッズたくさん売ってます。
そうそうそう。でその寝具コーナーですっげえ枕見つけて、
すごい枕。
そう、いやこれはね、何やろうね、羊のいらない枕っていう名前の枕なんですよ。
羊を数えることはもうしなくても、この枕さえあればあなたは快眠にいざなわれますよ、といったような意味の羊のいらない枕、まあ、
うん、多分そういうことだと思うんですけど、まあ普通枕ってさ、まあ布製、
まあまあ、一般的には布でしょうね。中にこう、なんかさ、そば柄が入ってる。あと、プラスチックのなんかファイルが入ってるとか、綿入ってるかとか。
なんですけど、これはね、違うんですよ。なんかね、何でできてんのやろ。TPU? TUP?
TPO?
TPO
に合わせて。
TPO に合わせて枕変えてたら、もう、枕ばっかり持っていかなあかんやん。
枕ばっかり持っていこうよ。
TPE
TPE テペ、
うん、 そうっていう素材でできてて、
はは、
これな、なん、何って言ったらいいんやろ、なんかね、
うん、
ゴムみたいな、
ゴム、
プルンプルンなんですよ、ポニョンポニョンなんですよ、
はあ、はあはあはあ、はあ、はあはあはあはあはあ、
なんかさ、あの昔よく売ってたあの、うん、お尻に引く、椅子のお尻のとこに引く座布団で、
うんうん、座布団、
まるで空中に浮いてるようなみたいな、
あああああああ、ああいうゴム素材のやつ、ゴム、ゴムか、
そうそうそうそう、なんかあの、なんかこうハニカム構造というか、
はいはいはいはい、
ひし形がいっぱい並んでるみたいな、
ありますね、
ワッフルみたいなやつ、
いかにも健康器具っていうようなやつ
そうそうそう、あんな感じなんですよ、ワッフルみたいな、
あ、それが頭にくる、
ワッフルみたいな、その格子状になってる枕でポニョンポニョンなんですよ、
はは、水枕的な、
あ、そう、なんかウォーターベッドっぽい感じ、感
触ウォーターベッドみたいなのが、うん、まあ、別にウォーターは入ってないけど、そのテペで TPE で再現がされてますよといったような感じ、
そうで、これがねめっちゃ重いんですよ、
重い枕自体が、
そう、そう、おや、お前枕の重さちゃうやろっていうぐらい重いんですよ、
持ってみた
持ってみました、
持ってみた、え、で、
うん、
何、赤ちゃん一人分ぐらい、
いや、あれ、
え、2人分
ぐらいなんだよ、なんかね、いや2人分はないけど新生児よりは全然重いと思う、
あ、じゃあ小学校入るか入らんかぐらいの、
いや、そこまでいかんかな、
そこまで大きいな、
うん、
もう歩けますよぐらい、
え、でも
3歳児ぐらいの
トランペットよりは重い、
そらそうでしょバリトンサックスよりは
バリトンよりは重くないかな、でもあると、いや、テナーぐらいあるんちゃうかな、なんか、
枕のサイズでいくと、ほら、米袋5キロの米袋、
はいはいはい、
重い、
それぐらいです、
あ、それぐらい、
5キロの米、あ、かあ、大きさ的にはね、重さ的にはそれより軽いんちゃうか、ただあのこうポニョンポニョンやから、
そうね、
持ち上げると、
うん、
こうデローンってなるわけですよ、
スライム的な、
そうそうそう、だからその分重く余計感じるとは思うんですけど、
感じるかも、へえ、じゃあ頭を預けると、
なんかね、すごい不思議な、
ほうほう、水
なんかね、柔らかい、そう、すごい柔らかいんですけど、
うん、
なんかでも柔らかいからといってこうべしょって頭が沈むほどではないんですよね、
そこら辺はちょうどいい硬さになるように設計がされてるというわけでね、
そう、なんか2層構造になってるのかな、下半分がちょっと硬くて、
はあ、
その上がポニョンポニョンのやつになってるんですけど、はは
そういう枕、じゃあ例えばほらさっき言ってた寝返りを打つとか、首を動かした時に全部くっついてきてくれるようなそんな感覚になるってこと、
そう、なんか分散してくれるというか
力をね、あ、
うん、
それはいいかも、
そうで、ね、3種類出てるんかな、
あ、そのなんかグレードみたいなものがある、
そう、羊のいらない枕、至極
いいですね
っていうのと、
いいですね、
羊のいらない枕調律、
調律、
調律ってのは、チューニングの調律ね、はい、はい、で羊のいらない枕極やわ
あ、とても柔らかいという意味での極やわ、
はい、っていう3種類が出てて、一番ベーシックなやつが至極、
あ、ベーシックでも至極、
うん、それがね1万5千円1万6千円ぐらいかな、
あ、まあまあまあまあ、僕
まあまあする、
一時期そのどうにかしたいと思って枕悩んでるんで、僕も自分枕って、
はいはいはい、
よくあるでしょ、自分枕、
あ、作ってくれるとこね、うん、
中に自分でカスタマイズして、そうそうそうそう、高さとか、中の素材とかをいろいろ吟味して、 でそれをこうやってくれるところがあるんですけど、うん、あれ基本3万円ぐらいだったと思うんで、そういう意味で言うと半額ぐらいだね。
まあまあまあ確かに、
うんうん、
そうだ、僕も自分枕は考えたんですけど、あれ作って合わなかった時のことをね考えてしまうんですよ。
あれね、合わなかったらねあのね毎回ね無料でね、うん、こう中身いろいろ入れ替えてくれるの。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう、だからまあ高いのもあるんだけど、なんか素材を変えたりとか、まあまあね、量を変えたりとか、ちょっとこうこっちを硬くしてみましょう、こっちを高くとか低くとかができるのがずっとそれを調節してくれますよっていうのが自分枕の売りなので。
なるほど。
そうそうそう。
そうかそうか。
そうなんですよ。
まあその羊のいらない枕は、一番安いのが1万5千円ちょっとぐらい。
うんうん、
で真ん中の調律っちゅうのが、
うん、
まあ、調律っちゅう名の通り、その高さの調整ができるのかな。
あ、自分で。
うん。
ほうほうほう。あ、なんかその
4センチ。
4センチ、
まあ、なんかこう入れたり出したり、4センチから 11.5 センチまで。
あ、結構差があるね。 11.5 センチの高さって、うん、首すごいことにならない？あ、でもそういう人もいるのか。
いや、まあね、まあまあまあいるんちゃいますが、それが 19,800 円ですね。
うん、
で極やわっちゅう一番高いのが 22,000 円。
あ、そこまで来ると結構だね。柔らかいんだ。じゃあ極やわは、
極やわはね、やわこいですね。だいぶやわこい感じ。
あ、スタンダードのやつよりも柔らかい感じでできてて、うん、もっと包み込まれるような感じですよってことなのかな。
そうですね。まあそもそもがちょっとその高さも高いっぽいですけどね。9センチとかやから、9センチから11センチとかやから、
へー、
うん、そもそもが高いみたいですね。これでもね、不思議な素材で不思議な柔らかさなんですよ本当に。
ね、寝てみた。それで
寝てみました。
寝てみた。どうだったですか、ファーストインプレッション。
良、うん、さげ、良さげやけど、
うんうん、
あのね、未知との遭遇感がすごくて、
ははー、もうそっちにまず驚いて。
今までと、そう、今までと違うから、
素材とかがね。
まあ、なんかそう、あ、違うし、この柔らかさすげえって思うけど、そう、実際こう寝てないから、
はあはあ、
試しては見たけど、
うん、
なんか それで寝た時に次の日とかどうなってんのかはちょっと分からん
ね
んけど。
まあそうね。でも聞いてる分にはなんかほら、うん、水ウォーターベッドみたいな感じのイメージなので、こう首がこう、
うん、
その何かに制約されることなく動いてくれるのであれば、まあなんか効果はありそうな気はしますけどね、うん、
そうですね。なんかでも、あの、すごい本当に未知との遭遇というか、うわ、なんやこの素材みたいな感じなんですよ。
素材に驚けるやつなん
で、うん、あとね、丸洗いができるんですよ。
ほう、
ジャブジャブ。
うん、それはだから
その辺は
ゴム素材みたいな感じやったらそのまますぐ乾いたりするじゃん。そういうこと。
あ、そういうことですね。まあ、枕カバーをしてもいいし、枕カバーもついてるんやったかな。
へ、
枕カバーは枕カバーでもちろん洗えるんですけど、
まあね、なんか直接
その本体ごと、うん、
バーンって洗える、
本体ごと、あ、うん、泡洗えるっていうのが。
で、その布のやつとか、まあ、そばからとか入ってるとか、その中に入ってるやつは、まあ、カバーは洗えても、それそのものを洗おうと思うと、まあちょっと手間でさな。
まあなかなかね、
ないってことね。
そうそうそうそう。
あ、そう。
なんかでもね、とりあえずね、重たいのよ。
へえ。じゃあまあ重たいと何か利点があるのかな。ずれないとかってことなのかな。
そう、寝てる時にずれないから、こう寝返りを打っても枕が動かずに、
うん、ステイしてくれる、
その支えてくれる、
うん
うん、みたいなこと
を、
なんですよ。
ちょっと
だからこれ
チェックしてみますか。
いいんちゃうかなって気はしてるんですけど、うん、
ちょっとね、
なんかね、 ちょっとさ、パッと買って試すにはの値段じゃないですか。
まあちょっと1万円超えてるとね、やっぱりね、ちょっと買って、まあ何あかんかったら捨てやいいかっていうことにはならないわな。
そうそうそうそう。
まあでもちょっと興味あるので、でちょっと次回行ってみようかな。ロフト、ロフトに置いてあった。
ロフトに置いてました。あとは、ビッグカメラとかにもあるっぽいですけど、
じゃあ 大阪でいうと梅田のヨドバシとかにも売ってるんかな。
もし最近ね、羊のいらない枕
最近出たんであれば、そう、ね、もしかしたら、もしかしたら多分あるからね。いや悩んでるんですよ本当に。枕な、首が痛かったり、ヒロさんと一緒で首が痛かったり、こうなんとなく肩がこう違和感あったりっていうのが結構最近続いてるので、どうにかしてよく眠りたい。
なんかさ、もうなんやろう、こうもう若くないんやろうね。
それはね、
無理なんですよね。
そりゃそうなんですよ。そりゃそうなんです。
やっぱりさ、若い頃ってさ、なんとかなりましたやん別に。
そうね、そうなのよ。でもね、もう、うん、もうそろそろちゃんとケアしていかないと。多分睡眠ってとても重要だから
ね。えだからもうダメですよ、やっぱりもう合うもんじゃないと。
そう、合うものにしていくべきだと思うので、ちょっとこれちょっとチェックしておきましょうね。あわよくば、
はい、あ、関西で試せる店
あるの、
ビッグカメラの難波店。
あ、難波店、あ、大きいじゃないですか。
だけですね、だけ関西は。
まあでも最近難波よく行くから、うん、難波ちょっと時間ちょっと作ってピラッと行ってみてもいいですわな。
そうですね、東京に行ったら羊のいらない枕っていうポップアップストアがあるみたいですけどね。
ああ
、羽田、なるほど、羽田空港に入ってる。
あら、じゃあ飛行機の中でも試してくださいってことかしらん。
ねえ、まあまあ、あのお土産にみたいなことちゃいます？
お土産に枕？ちょっとかさばらないそれは。
でもなんかあの便座とか買っていってはりますやん、外国の方。
そんな人いるの？
いや、あのウォシュレットの便座買って行く人結構いますよ。
あ、そう、
うん、あとなんか炊飯器とかさ。
あ、その辺はだって日本製はなかなか優秀よ、美味しく立てるよ。
まあまあね、
うん、
まあ、でもこの羊のいらない枕っていうのはなかなかちょっと気にはなってるんですよ。
あら、じゃあちょっと俺も睡眠難民の、睡眠難民、なんか漫才師みたいな、コンビ名みたいな、睡眠難民の私としてはちょっと興味あるので。
そう、でも枕ってさ、もう気にし始めるとさ、
ダメだね、
もう全く合いませんやん、もう、いい、ね、あかん、これもあかん気がするみたいな。
そうね、
あ、またあかんみたいな感じでなるから、
夜中の病死みたい
に、ね、なるべく考えないように、うん、そう、なるべく考えないようにはするんですけど、やっぱ合わへんねよな。
まあそこら辺はちょっとあのヒロさん、まあ8、8持って買っていただいて、ちょっとレビューをお願いできますか。
うん、いやだからこれね、難しいとこなんですよ。これを買うか、もうそれこそ本当に自分枕で作るか。
なるほどね。
お、でもこれも自分枕作って合わなかった時に、もうこれもう言い訳できへんじゃないですか。
じゃあもうとりあえず2つ買っていただいて、いらない方を僕にください。いらない方でいいんで。
5万ぐらいしますやん。
いらない方でいいんで、
枕5万ぐらいする。
いらない方でいいんで。
いや、じゃあいらない方をじゃあ8掛けぐらいで売ってあげるわ。
じゃあ至極でいいんでね。あのスタンダードの方で。
スタンダードですね。でも、うん、こうなるとね、難しいんですよ。高さは変えれた方がいいような気がすんなってなってくるんですよ。
どんどん欲がね出てきちゃうからね。もうそうなると2万2000円出しちゃいなさいよってことになるからね。
うん、で2万2000円出すんやったら、こうなってくると、そう、こうなってくると枕が合わないんじゃなくてベッドちゃうかという、
もう
あれもあるんですよね。
だからベッド買い替えようと思ったら、まあそれは10万円コースですよ。
そうなんですよ。僕今どこやったかな、東京に置いてるベッド、あ、でもあれ安いやつですよ。ニトリかなんかの。
まあニトリじゃないの。
ニトリやったか無印やったかなんかその辺のやつ、
まあ硬い柔らかい、
ね、2,3 万ぐらいで買った気するけどな、
硬、うん、い柔らかいありますからね、うん、あれにもね、うん、総合的に見て、
まあだからね、安眠できるのがねいいですよね。
あの皆さん安眠グッズとかこうしたらいいですよとかそういうのがあったらぜひともちょっと教えて、うん、安眠難民なんで、
そうそうそう、安眠難民や、まああと寝てる時の姿勢とかね多分あるやろ
う
しね、
そうそうよ、
うん、まあその辺も含めてあの皆様からのメッセージでね、僕はこの枕に出会って人生変わりましたとかあの教えていただきたいなと思っております。
お願いします。
なのでそんな皆様からのメッセージは番組公式の SNSX、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルにコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、ご自立メール、アットマーク、gmail.com、ご自立メール、アットマーク、gmail.com でございます。スペルは、g-o-j-i-d-a-t-s-u-m-a-i-l、アットマーク、gmail.com でございます。そんなわけで、皆様からのメッセージ、枕に関する情報、寝具に関する情報をお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
睡眠安眠難民です。どうぞよろしく。